マボーターボーのまちづくりハッピーレディオ。マボーこと野浜正宏と
ターボーこと知念忠彦、謎の同級生コンビがお送りするまちづくりハッピーレディオ。
この番組は、まちづくりに日々汗をかいている方々をスタジオにお呼びして、あれやこれを表の話、そして裏まで聞いちゃおうという1時間のトーク番組です。
そしてバックは70年代80年代の懐かしいミュージックで固めまーす。
はい、ラジオ
ラジオ
ね、今日の、はい、今日のテーマはラジオですよ。
ラジオ ね、うん、いいですね。
ラジオってやっぱり今ね、僕らがやってるのもラジオだからね。
ラジオだよ、うん、本当に、
うん、僕らはラジオに育てられて、
そう
ね、でテレビに寝返ったと。
そうそうそう、青春期は、青春時代じゃない、うん、思春期はラジオで過ごした
と。過ごしたと、はい、ね、でラジオ先生だって。
ラジオ先生、
うん、今もうあの YouTube で ね、
そうそう、
ネットで見ちゃって、
ね、もうテレビももう超えちゃってね。
本当浮気者だよね
本当に、うん、
今日の方はラジオ一筋なんですかね。
ラジオ一筋ではないけれど、かな、分かんない、まあ、聞いてからします、
うん、
今日のゲスト、俺が紹介して。
あ、どうぞどうぞ。はい。
あの、もう、麻婆に、まあ、麻婆ターボー、昔から知り合いなんですけど、もう麻婆に、あの、俺呼びたいんだよね、呼びたいんだよね、って言いながらやってたら、うん、あの、非常に呼びやすいチャンスができてですね、
うん、
実はあの、うん、僕らのゲストに来ていた藤井誠二さんという。
あ、藤井さん。
ノンフィクション作家が、去年、沖縄人物語という、まあ、琉球新報で連載してたものがあるんですけど、そこに登場したんですけどね、そこに、あの、登場した人物、まあ、僕らのゲストいっぱい登場してるんですけど、
あ、そうなの、う
ん、というところで、そこで、まず肩書きを先に紹介します、新聞社でこういう肩書きがなくて揉めたらそうですけど、スラッシュワーカー。
はいはいはいはい。
だからパラレルキャリアみたいな人ですよ。いろんな仕事をやって
る。カタカナできますか、
うん、というところで。今日はですね、深谷新平さんをお呼びしてますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。
何者ですか？
すごいいい声で。まあ何者かは今から深掘りしていくんですけど。
そうですよね。う
ん、まずあの、うん、まあラジオと言ってるじゃないですか。うんうん、まあ TBS ラジオの、あの、うん、ディレクターをしてたと言ったところを知っていて、で、FM 那覇、僕は FM 那覇の方なのかなと思ったら、まあ、FM 那覇はちょっとお手伝いしてたぐらいって言ってたんですけど、まずはじゃあ、その TBS ラジオは一体何年前の話なんでしょうか。
はい。そうですね。私、今47になるんですけど、47なんですけど、大学出てすぐ入って、たのがその TBS ラジオの子会社の制作会社だったんですね。うん、なのそれがまあ23の年だったので、もう何年前だ、4年ぐらい前ですか。
24年前、
24、5年前ですね。はい。
そうそう、1990年代。
98年入社ですね。
社会人1年生、まあ、社会人のキャリアスタートがそこだった。
そうですね。
これはもう、あの、そういった放送系に行きたいという思いがあったんですか？
いや、もう全然なくてですね。全くなかったんです。ほら、当時は。
それはどういうことですか、それ。
って思いますよね。
ね、
あの、まあ、当時はですね、1990年代っていうのがご存知の通り、ま
あ、
暗黒の10年って言われていたところで、もう日本がバブルが、まあ、崩壊してから、もう本当、奈落の底に突き落とされていくっていう10年間っていうのが僕の、まあ、中学、高校、大学だったんですね。そんな時に、まあ、就職活動、まあ、氷河期なんて言われてる。
ロストジェネレーションの時代
ですね。氷河期の時代ね。はいはいはい。
なるほどね。
もうあの、ほら、第二次ベビーブームの、僕最後の方の生まれなんですけども、まあ要するに就職がなかった世代なんですよ。まあそんな時代にあの、まあ当時はまあ今はもうマスメディアなんていう世界はもう非常に凋落しちゃったんですけども、当時はまだなんか余熱が残っている業界でですね、まあ華やかさもあってっていうので、もう僕ね、当時就職活動で100社ぐらい書類を出したりとかしてたんですけど、まあ全滅したんですね。
大学は東京で、
そうです。
ああ、はいはい。
はい。で、まあ、そんな中で唯一その、まあ、いろいろ、業界的に余熱があったっていうのが、まあ、メディア業界で、まあ、仕方がないから、あの、受けてみようぐらいな感じで受けたにしか過ぎないのがきっかけでしたね。
あ、メディアを100社受けたんじゃなくて、
はい。
いろんな会社の中の、
はい。
で、メディアがあったという。
そうですね。あとはもうどこも、あの、門前払い以下ですね、もう採用すらしてない。
ああ、なるほど、
そうか。
なるほど。なるほど、なるほど。
はい。
ああ、それでメディアって言ったらなんかいい、いいよね。なんかね。
いや、もう、でも僕 TBS ラジオなんて僕全然聞いたこともなかった。
あれ、ちょっと待ってください。先ほど僕らはね、うん、ラジオに育てられてね、うん、で、テレビに浮気したんですけど、うん、ラジオはもう、入るまではほとんど育てられてもいないという。
そうですよね。TBS ラジオに至ってはもうそもそも聞いたこともないぐらいで。あと FM は、やっぱ僕らの時代っていうのは FM ラジオの方がまあ主流だったので。
そうですよね。
まあ FM を少し聞いていたっていうぐらいで、そのラジオに対しての思い入れとかですね。もうなんか例えば深夜放送がどうのなんていうところ聞いたこともなかったですね。
これはちょっと意外な展開になりました
。いいですね。
じゃあむしろテレビね。うん、
ですね。どっちかといえばテレビの方がよく見てましたね。
まあもうポカーンとしてますよ。
俺のさっきのあのフリーは何だったんでしょうか。こそんなんですけど。はいはい。でも、うん、でも入ってねしまったと。で
TBS の制作会社ということは、うんうんはい、もうラジオオンリーだったんですか。それともテレビとかもやってたんですか。
ラジオオンリーでした、ね。
ラジオオンリー、は
い。ラジオの中でも、うん、まあいくつかあのプロダクション制作会社ってのあったんですけども、うん
はいはいはい、
大きく分けると、うん、まあバラエティ深夜放送とか、うん、音楽番組とか作っている制作会社と、うんうん、あとは情報系っていうんですかね、うんうん、報道関係、情報系が得意なところ、まああとはその他みたいなところ、だいたい3つぐらいに、うん制作会社って3ジャンルに分かれていたんですけど、うんうん、僕がたまたま入ったところが、まあニュース情報系、報道系が強かったところだったんですね。まあなので僕なおさらそんなニュース情報系とかも聞いたことなかったし、興味なかったしっていう。
なるほど。
たまたま受かったところがそこだった。
なるほど。
っていうだけでしたね。
で最初になんか関わった番組ってどんな番組
だ
った
んですか。
当時はあの、
う
ん、A 六輔さんでしたね。
ああ、じゃあもうすぐ A 六輔さんの番組、
ね。そうでしたね。もう、入社した翌週から A さんの番組でしたね。
じゃあ A さんの周りでちょこまかちょこまかしてたわけですか。
してましたね。
あの人なんて大御所だからさ、もう全然どうに行った感じじゃないの。こう、もう、俺に任しとけよみたいな。感じじゃない？違う？
いや、もう当時はもう僕はもう AD だったですし、うんうん、あと、正直 A6 助って誰？
わかるわかる。
ところでしたね。うんうん、で、僕最初そこの会社の内定出た時に、まあ大学4年の時に、まあ、実は断るつもりだったんですよ、その内定を。
ほら、なるほど。
はい。というのも全然 AM ラジオ興味ないし、うん、やっぱり年寄りが聞くものだと思ってたんですね、
うん、
で正直僕入るんだったら FM 東京とか FM 系の方が良くてですね、
うん、
まあやっぱりどうしても FM の方の、うんまあ就職を目指していたんですけども、うんうんうん、まあたまたま入ってまあ一回見学に来ないよっていう時に、うん、まあ断るつもりで行ったんですけど、その時に実はあの子供電話相談室っていうのですね、
はいはいはいはいはい
はいはいいうのを見学してですね、生放送だったんですけど、で、それが非常に面白くて、うん、こういう風に AM ラジオって作ってるんだっていうところ、その番組の作り方が非常に面白くてですね、
うんうん、
で、まあ、これだったら僕も体験してみたいなと思って入った。ら、子供で電話相談室ではなくて、
A さん
ね。
A さんの。
A さん
の。
A さん。
って言われて、正直落胆したのを覚えてます。
ああ、なるほどね。
はい
面白い。だから、
まあ、超メジャーだけどね。
あるあるだけどね。うん、どうでした、はい、その後、やっぱ、A6 助さんを知っていく、聞いていく中で、はいうんはい、ちょっと感情は変わっていったんですか。
あ、もう、僕が入社した、まあ、4月入社なんですけども、うん、翌週にはもうすぐ、まあ、来いって言われる、うん、で、まあ、行くわけですよね、AD ですから。うん、で、そこで、まあ、最初は見学してていいですよって言われて、うん、まあ、ずっと見学をしてたんですけど、うんうん、まあ、そこでものすごくカルチャーショック受けましてですね、確かその時の A さん、うん、土曜日の、あの、昼ワイドの番組だったんですけど、うん、朝8時半から当時は昼過ぎの2時まで、5時間半の生放送だったんです
よ。おすごい。
まあ、すごかったですね。A さん、年寄りって、まあ、言っちゃいけないと思うんですけど、非常に体力のある人だな、っていうのを。
A さんがずっと5時間やるんですか？
あ、もちろん5時間半1人の話では持たないので、例えば中継を入れたりとかですね、あとはゲストをやっぱり3人ぐらい呼んで、
うん
うん5時間半を持たす。まあ、持たすっていうか、まあ、それも足りないぐらいだったんですけど、うんうん、で、そこで、ちょっとうろ覚えなんですけど、確か僕が最初に見学した時のゲストが、うん大橋巨泉さんだったんです、
ね、おまた
すごいね。
面白いね、これは。はい、はい。
で、そこの、まあ、大橋巨泉さんと A さんの話で、まあ、とても、まあ、頭をハンマーでぶん殴られたような、うんうんうん、なんだろう、知識もすごいし、言葉もすごいし、うん、あと、やっぱりその、ね、5時間半の中での、うんうん、飽きさせない作り構成みたいなものを、うんうん、あ、これはすごいなっていう。うんうんうん、で、まあ、その反面僕が目指していた FM ラジオ局っていうのはちょっと悪い言い方をしてしまうと、うんうん、まあ、曲をかけていれば、番組が成立してしまうと、う
ん
う
ん。なるほど、ね。まあ、聞いてる人もそうだよね。
は
い、
まあ、実際はそんなことないんですけども、うんうん、まあ、当時の僕の知識のない、見方だと、やっぱり FM っていうのは、曲かけて、あとつなぎでちょこっとメールファックス読んでりゃいいんでしょ、うんうん、っていうところに、うん、まあ、物足りなさを感じてしまったっていう。で、そんな中でやっぱり A さんたちの話が、うん、やっぱり博識だし、教養もあるし、うんうん、っていうところこそがラジオなんじゃないかなって、その言葉の力というものをそこで見せつけられたっていうのが、うんね、ショッキングでしたね。
面白い。
最初からね、うん、すごいものを見せられたっていう、うんうん、
でしたね、うん、
それはやっぱり 上司の企みだったかもしれませんね。
いや、あとあと、まあ、知ったんですけど、うん、まあ、A さんの番組っていうのは実はもう、誰もやりたくない。若いやつが。
若いやつが。
はい。だから AD 入ってももう、やっぱり厳しい番組だったので、うん、もう、すぐ AD なんて辞めちゃうし、みたいなところで、うん、たまたま人がいなかったっていうところで、うん、まあ、僕がまあ、入ってきちゃった、うん、ので、たまたまついたみたいなところ
でした。どうでした？ A 六助さん厳しかったですか？
A さん本人は全然厳しくなかったですね。むしろ、なんか若くて元気のいいやつが、僕丸刈りなんですけど、うん、まあ、当時から丸刈りだったんですけど、うん、なんか丸刈りで元気のいい元野球部のやつが入ってきて、うん、なんか番組が若々しくなるねってことで、なんか可愛がってくれましたね。
うん、あ、いいね。それいい話。うん、
でもラジオってさ、考えてみると、なんか時間とのこの戦いみたいな感じ
ですね。確かにね。
特に生放送とかなると。
ねえ。
ねえ。うん。話ぶち切るわけにいかないし。
そうそう、どこで CM 入れるかみたいなのも多分あるだろうし。うん、
そういう現場の緊張感っていうのもあるんじゃないですか、うん、この実感。
それがですね、うん、まあ、当時はもちろん確かに生放送ってすごいそういうね、シビアな、いろいろなシビアな面ってあると思ったんですけども、まあ自分がそのラジオの制作を続けていく中で、実はラジオっていうのは非常にそこがなんか自由で、例えば CM 行くタイミングとかも何時何分に行かなきゃいけないっていうのが、まあもちろん中にはあるんですけど、うんうん、それが実はある程度 2,3 分ずれていいですよって世界なんですね。で、なの、例えば、8時10分には必ず CM 行かなきゃいけないっていうのがテレビだとしたら、うん、まあ、8時15分とか16分になってもいいですよ。
うん、なるほどね。
その代わり、その8時台に CM を4本入れなきゃいけない。これだけ守ってくださいね。うんうんうん、っていうのがラジオの世界なので、ある程度自由が効くっていうメディアなんだなっていうのは入ってからすごく、勉強しましたね。
なるほどね。面白い。
ね、やっぱり、その道のプロに聞くと、
なんか、面白いね。
面白いね。ちょっ
と、バンボータンボー、のめり込んでってます、今。いや、話に。
恥ずかしい。恥ずかし
い。じゃあですね、そんな、まあ、青春時代でいいんですよね、うん、まあ、卒業すぐだから。
まあそうですね。
その頃を過ごした、深谷さんが選んだ曲をまず、
あ、なるほど、うん、
紹介していただきたいんですけど。
あ、はい、うん、フォークソングになるんですけども、うん、は
い、いいじゃないですか。
香川亮さん、
はい、
香川
亮
のですね、はい、教訓1というですね、曲をお聴きください。はい、はい、香川亮さんの教訓1という曲ですね。
これはだって深谷さんのね、
世代ではない
ですよね、これね。
全く違いますね。
違いますね。
はい、
ね、
曲を流れてる間にちょっとそれなんでこの曲にしたのっていうエピソード聞いたの、うん、それもう一回教えてください
。ああ、はい、わかりました。うん、まあ、僕がですね、25歳の時にですね、うん、鴻上尚史さんという第三舞台というですね、お芝居の劇団をやっていた方、の深夜放送の番組を担当したんですね。うんうん、で、その時にまあ、実は鴻上さんって非常にフォークソングが大好きな人っていうのもあるので、で、まあ、いろいろ鴻上さんから教わることもあったんですけど、その中の一つで、やっぱり、こういう曲はちゃんとラジオの仕事で食うんだったら、知ってなきゃいけないよ、ということで教えてくださった曲ですね。
なるほど。
教養としてですね。
そうですね。
なるほど。他にどんな曲が教養としてとかありますかね。
他はですね、うん、やっぱりイムジン川とかですね。
イムジン川。なるほど。高田渡とか。
高田渡さんとか、あと友部正人さんとかですね。
ああ
、
なるほど。
岡林信康さん。信康。
とかですね。信康かけたね。一回ね。
その辺を教わりましたね。
だってこの辺の時代ってさ、うん、俺たちでも、俺たちの先輩たちの曲だもんね。
そうそう。
俺たちの先輩でも、その後に出てきたかぐや姫とか、そういう、いう感じになるので、そのまた上の世代だからね。
確かにね。
それを聞いてるっていうのがすごいね。
でもいいですね。いろんな、その、ラジオだからこそ知り合う、まあ、変な言い方ですいませんけど、芸能人の方たちと、一般の人が、こう、接点を持って、その人たちに育ててもらうという話は。
そうだね。なんか育てようっていう、そういう雰囲気があるんですか、そのラジオ局っていうのは。
そうですね、やっぱりテレビと違って一番のラジオの特徴っていうのは、うん、まあ今日もそうだと思うんですけども、うん、少ない人数でできてしまうっていうのがあるんですね。だからそれこそ鴻上さんの番組は深夜放送で、多分どこもそうだと思うんですけども、スタッフなんて多分3人ぐらいしかいないはずなんですよ。
あ、そうなんですか。
はい。で、あとはパーソナリティの方、まあ、一人なり二人なりっていうので、多くても五、六人で作れてしまうっていうのがあるので、コミュニケーションが非常にこの密なんですね。なので、AD さんなんかもすごくやっぱり可愛がってもらったりとか、まあ、一方で、嫌なディレクターに当たると、やっぱり密すぎてですね、もう、奴隷のように使われて終わるっていう、まあ、ケースもなきにしもではあるんですけど、そういう意味で言うと、コミュニケーションは非常に、いろんな仲間内含めて成立はしやすいかなと思いますね。
なるほどね。
このパーソナリティの方と、まあ、コミュニケーションの延長で飲みに行ったりとかもあったりしたんですか。
ああ、ありましたね、はい。ご飯食べに行ったりとかもしましたし、ただし、僕らやっぱり AD の頃なんかは、やっぱり、ね、番組も5、6本やってましたし、
ああ、そことか。
で、番組終わった後飯行こうって言って、僕ら片付けをしなきゃいけない。
はい。
この片付けがまあまあ時間かかるんですよ。そう。で、遅れていって、で、またちょっと次の番組あるからっていうのを先に帰んなきゃいけなかったりするので、はいはい、ゆっくりお話ができないですね。はい。
で、むしろ番組の中で、こう、こう、いろんな教えを学んだりとか、
そういう感じですね。そうですね。
実際、こう、アフターファイブじゃない、アフターファイブ、外ではなくて。
そうですね。もう、やっぱりその、スタッフの人数も足りない状況でやってるので、本来 AD って雑用ってイメージあるじゃないですか。
はいはい。
だけども、本当に人数少ない番組っていうのは、AD まで原稿とか台本書くんですよ。
ああ。
じゃないともう、2時間ぐらいの深夜放送とかってもう、人が足んないので、
はい。
なので、僕も、やっぱり報道関係の部署にいたっていうのもあって、ニュース原稿だけは書けてた。
すごい。
なので、なんだろう、お笑いニュース、なんかずっこけニュースみたいなもの、のコーナーがあったんですけど、そういうのはもう僕が、まあ、書かせていただいててですね。そこでやり取りするんですね。パーソナリティさんと。で、なんで深谷はこのネタ選んだんだ、何が面白いんだっていうのを説明させられる。
なるほど。
はい、面白いと思ったから。いちいち説明で考えてたらネタ集めなんかできませんみたいな感じで思ってたんですけど、言えないから、僕はこれ面白いと思う。なぜならばっていうとこ説明してコミュニケーションしていくっていう。今から思うと非常にいい、時間だったなって思いますね。な
るほどね。手書きでしょ？だって。
いや、当時はもうパソコンでしたね。
あ、パソコンですか。
はい、手書きじゃ間に合わなかったです、
ね。間に合わなかった。なるほど。ああ、だからそこ台本まで書くんですね。
書いてましたね。
いや、まだ、いや、すごいな。
すごいね。
大工本書きで今苦労してんだけど。まあ、これ置いといて。
置いといて。
置いとい
て。で、そんなこんな深谷青年が、沖縄に今いるわけじゃないですか。
そうですね。
そうです。僕たちと話してるっていうことは、今沖縄にいるんだよね。うん。
僭越ながら。
いやいや、まあ、聞かせていただけるんであれば、沖縄に来るきっかけとか、なんで沖縄にいらしたとか。
そうですね。まあ、すごく、どっから話すっていう、非常に長くなるんですけど、ダイジェスト版でお話すると、一番のきっかけはですね、実はやっぱり TBS ラジオにいた頃なんですけど、僕、最後の3年間、実はスポーツ、プロ野球の中継担当だったんですね。
はいはいはい、
で、まあ、そこでまあ、いろいろ巨人戦とか担当してたんですけども、なので RBC で巨人戦とかやってたと思うんですけども、その東京ドームとかやってるところのアナウンサーの後ろに僕いたんですね。
はいはい
はい。で、まあそういった形で僕3年間プロ野球担当だったんですけど、チームで言うとヤクルトスワローズの担当記者だったんです。
はい。ああ、まあそういうのあるんだ。
はい。で、となると、うん、プロ野球キャンプの取材っていうのは、沖縄に来る機会が結構あったんですね。
なるほど。
で、その時に、初めて浦添ね、ヤクルトキャンプ浦添。
はい。
なので、その時は僕初めて沖縄に来たんですけども。うん、
でも初めてです。
はい。28でしたね、あの時はね。うんうん、で、その時に空港を降り立った直後から、海軍号公園って何とかですね。はい、あとはその、ひめゆりの塔まで、10キロみたいなのとかですね。うんうんうんうん、そこで、やたら、交通標識で戦争に関するものがたくさん。
なるほどね。
はい。
あ、それ気づかないね、我々ね。うんうん、
あってですね、なんだここ、うん、と思ったんですよ。で、僕は、報道とかやってた都合もあって、まあ、戦後史とか戦争の番組を作っていたんですけども、うん、沖縄のとこまでやっぱり、まだまだ不勉強だったってとこがあってですね、うん、そこで、プロ野球の取材に来たのに僕が惹かれたのは、やっぱり沖縄戦のやっぱり血の染み込んだという歴史だったっていうのがあるんですね。で、まあ、そこでご飯食べたり、お酒飲んだり、コミュニケーションする中で、まあ、沖縄が非常に肌に合うなっていうところが、うん、まあ、当時思いまして、うん、まあ、定年後ぐらいになったら沖縄移住したいな、と思ったの最初
だ
った
。なるほど。
なるほど。
はい。で、そうこうしてるうちに、僕ちょっと TBS の方辞めて、フリーランスになったんですけども、うん、31ぐらいの時に、母親が脳出血で倒れまして、寝たきりになってしまって、うん、ちょっと今でも寝たきりなんですけども、うん、で、それで僕は人生観変わってですね、うん、第二の人生って体が動く時期、まあ、要するに、元気な時期じゃないと第二の人生って始めらんないんじゃないか、うん、っていうのをそこで思いましてですね。
それは正しい。
ね、もう本当に今となって、そこの自己決定は良かったなと思うんですけども。うんうん、で、そこで35の時に、まあ、東京のフリーランスの仕事がほぼなくなってしまい、うん、今が第二の人生を始める時だな、と思っても、うんうんうん、せーので来ちゃったんですね。
お
はい、こう、引きはあったんですか？沖縄からの引きは。
いや、なかったです。それも就職活動をして、最初に僕が、アプローチをして、最初に返事をくれて面接来るって言っていただいたのが、その FM 那覇だったってい
う。おぉ。平統制時代？
そうですね。
はい、あ、じゃあ、あそこにまだ池の畑にある時代。
首里にある時ですね。
台風の時代ですね。
そうですね。
ああ、それもお付き合いなんですね。
そうですね。
うん、なるほど、なるほど。実際働いてみたらどうでしたかね、沖縄。
働いてみたらですね、まあ、一番思ったのは、先に思ったのは、ギャラが安い土地だ
な。ああ、なるほど。
そうなるだろうね。
はい。これにはやっぱりびっくりしましたね。うんうん、はい。当時、僕、2010年に沖縄来たんですけど、当時の沖縄の時給ってまだ700円とか、だったと思うんですよ。いや、そんな言ってなかったっけな。うんうん、ぐらいあると思うんですけど。
言ってないと思うよ。
言ってないと思うよ。俺も言ってないと思うよ。
だって僕、大学1年の、まあ、今で言うともう27、8年前、うんうん、大学1年の時の東京で僕バイトしてたステーキ屋さんの時給が980円だったんですよ。
う
ん、にも関わらず沖縄って、へえ、これ700円するしない時代、うんうん、そんなとこなんだ、うんうん、っていうのがカルチャーショックでしたね。
うんうん、なるほど、うん。仕事のスピードみたいな、スピード感とかどうですかね。
たよりそこは僕違和感なく、というかむしろ、はい。なんか、最初ね、こっち来た時は沖縄の人のんびりで時間守んないとか、なんかいろいろ噂話は聞いてたんですけども、仕事で遅刻する人って沖縄ではいないですよね。
それはそうなんだよね。そう、飲み会遅刻するけど、
そう、飲み会とか、
プライベートは遅刻するよね。
うん。だから全然そこは違和感なく、うん、仕事はちゃんとやっぱりする方がやっぱり沖縄多いし、うん、そっちの方が多いし、うんうん、はい。と、あと、やっぱり僕ね、東京時代この嘘に固められたやっぱり仕事、うんうん、やっぱ広告関連の仕事とかってやっぱりね、うんうん、綺麗じゃないものを綺麗って言わなきゃいけない、うん、面白くないものを面白いって言わなきゃいけないって、そういう虚構の世界、うんうんだったので、うん、ちょっと嘘をつきながら仕事をするっていうところがやっぱり僕は合わなかったんだなと思って、うん、そこはなんか沖縄だと嘘をつかなくていいっていうところはなんかすごくそこは救われたなって今でも思ってますね。
わ、うんうん、かりましたね。
じゃあ、なるほど。
沖縄編にじゃあ入っていくわけですが、
はい、
ですが今度はターボーの
出すか、
あとは行きますけどね、
うん、なんだろう今日来たのね、
本当に初めてですよ、初めて反則技を今日持って使いますので、
反則技
は、うん、70年代に、まあ、うん、デビューしてた人たちが何名もいるわけですけど、
うんうん、
その中に一人桑田佳祐が
あ、もう王道じゃないですか。
桑田佳祐がいるわけですよ。まさに、うん、で、85年にですね、うん、オールトゥゲザーナウという、うん、国立競技場で初めて音楽イベントがやる。まあ、フェスの走りですよ。はいはい、まだフェスがない頃に。はいはいはい、で、そこで、まあ、そうそうたるもんですよ。ハッピーエンドとか、うん、本当に復活したりとか、タクロウとオフコースが歌ったりとかしてるんですけど、うんうん、そこの鳥を、うん、佐野元春が務めたんですよ。
うんうんうん、
これから売り出していく。うんうん、やつらが最後だみたいな感じ、うんうん、でそこで、桑田佳祐が、うん、サザンオールスターズがゲストで登場して、うん、でよくよく聞くと、ちょっと話なくすみませんけど、うん、よくよく聞くと、うん、同学年の知り合いらしくて、
うん、え、
佐野元春と、
桑田佳祐、
同学年、まあ、知り合いではないですけど、同学年だったっていうのがあって、
それ知らなかったな。
で、うん、まあ、本当に最近ですよ、最近というか、もう今週のチャート、今、1位なんですけど、うん、桑田佳祐がチャリティーソングを今週、先週からリリースぐらいしてるんですけど、うんうんうん、でそれは、世良政則とたまたま食事をしていて、で世良政則も同学年らしくて。で、同学年で、まあ、チャリティーソングを作ろうよということで、うんうん、桑田佳祐、
うん、
世良政則、佐野元春、うん、で、ここにチャー、ギタリストのチャーが来た。
来たね、
で、うん、桑田佳祐がすごいリスペクトしてるっていうもう一人を呼んだんですけど、うんうん、同学年、うん、野口五郎。
あ、来たね、野口五郎。
というわけで、うん、今、チャートを席巻してますけど、今日持ってきたのは、すいません、70年代の匂いのする今の歌なんですけど、時代遅れのロックンロールバンドという。
あ、いいね。
はい、桑田佳祐とその仲間たちで、うん、時代遅れのロックンロールバンドという、
あ、
題名もいいね、曲も懐かしい雰囲気で、うん、という感じでした、
は
い、
スーパースターじゃない、だ
ってスーパースター、うんうん、そうそう、
チャーマーでですね、
今流さないともう流す機会ないかなと思うんでね、うん、
これで原田真二が入ればねもうまた
言うことなし
で、言うことなしっていうことなんですけどね、
まあ、うん、アーカイブに残しておきたくて、うん、ちょっと反則使いました、うん、
あ、これ今現在チャートで1位、
現在チャートで1位です、
でチャリティーだから、うん、この基金は
どこに行くんだろう、ウクライナかな、
ウクライナかな、うん、分かんないけどね、うん、
なんか詩はなんかそういった感じの詩なんだよね、
本当、
うんうん、ちゃんと今は平和なのかいみたいな問いかけしてるから、
まあ、そうなんだ、うん、やっぱり熱い人たちだね、
ね、
うん、
いいことですよ、うん、
我々のちょっと上の世代だよね、
うん、そうそうそう、
我々のね、
そうそうそう、
あのターボマボの、
ターボマボの、
うん、はい、
はい、ありがとうございます、うん、じゃあ深谷さん、
うん、はい、
沖縄来ちゃったわけですよ、
あ、来たね、もう逃げられないよ
で、まあ、どんな感じの展開を仕事の中ではしてたんですか、うん、もうずっと
ラジオで
行ったんですか、うん、そこから
ああ、
うん、
もう仕事はですね、うん、まあ2010年に FM 那覇に拾っていただいた、うん、
はい、
もうその1年後ぐらいには僕らはもう、いたスタッフ全員クビになりましてですね。
まあ、その経緯知ってるんですけどね。
はい。ね、いろいろご迷惑を。
いや、とんでもない、
まあ、僕もかけられた方なんですけど。はい。そう。で、そっからまあ、僕正直もう東京帰ろうかなと思ったんですけど、
うんうんうん、
まあ、だけどその当時の代表であったその平東生さんから、
うん、
ちょっと深谷さんはフリーで、まだ、うん、こまごまとしたお仕事あるから、うん、残んないって言われて。
人はこまごまとしたお仕事って、人誘うって時使うか。
もう、まあ、ほんとこまごまで、あ、まあでもまだ沖縄好きだし、もうちょっといたいなと思って、うん、もうぜひぜひっていう、うん、残った、う
ん。残った。
で、残ってこまごまとした仕事をいろいろと確かに振ってくれた。
うん、振ってくれた。
そっからいろいろあるんですね、で。僕はまだ当時はフリーの、まあ、アルバイトみたいな感じだったので、
うん、
で、その仕事全部 FM 那覇の口座を通してギャラのやり取りをしてたんですけども、
うんうん、
これ言っていいのかな、うん、?FM 那覇の口座が差し押さえられてたんです
よ。なるほど。
なるほど。
僕のギャラが、ね、150万ぐらいが、なんか、凍りついちゃって。
凍りついて、凍りついて。
で、もうマジっすかと思って、これ大変だと思って、150万って、まあまあ、ね、半年ぐらいは生活できる金額なので、
これ最近ですよ、これ。
このままどうしようかな、と思って、まあ、そこである決意をしてですね、じゃあもう平さん、もうみんな、 食わすためにはやっぱり銀行口座必要だから、もう僕腹をくくって会社を作ると。
お
はい。で、会社を作って、その今のその FM、まあ、旧 FM の墓、首里池畑町にあったスタジオなり、打ち合わせスペースを、じゃあ僕が会社を作って、そこで借り上げて、うちの会社として、そこでもう作って、立ち上げて、で、そこでみんなで仕事をしようと。いうことで、そうすれば、僕、戸籍も、口座もまだクリーンなので、はい。なので、じゃあ僕がそこを引き受けるから、っていうので、僕が会社を立ち上げて、で、そこでまた、こう、再起をみんなで、もう一回やり直そう、ってことで、やったのが2013年ぐらいでしたね。
ああ、なるほどね。ちなみに会社名は？
スタートライン株式会社っていうブラック企業
です。いやいや、ブラックじゃないでしょ。ブラックじゃないですよ。
そこの代表。
代表です。
あ、代表ですか。はい、ああ、いきなり社長になったわけですね、じゃあね。
そうです、うん。だからもう僕は。
こまごまとした仕事の中に社長業があるんだね。
そう、だって僕、職歴結構すごくてですね、割といろいろやってきたんですけど、だから大学終えてラジオのスタッフ、会社員ですよね。で、辞めてフリーランスのなんかアルバイトなんで、で、そこからまた失業者になり、失業者から、まあ、とある、アプリコンテンツを開発する会社に入って、また失業者になって、沖縄来て社員になって、プータローになって、次社長。
社長。はい。なかなかね。若い人に聞かしたいよね。
本当ね。いろいろとやりましたよ。
でも、会社名の名前がいいですね。
スタートライン。
ああ、もうこれちょっとね、お恥ずかしいんですけど、僕いろいろ考えた中で一番ダサい。
でも気持ち入ってるよ。今日その時の状況が目に見えるよ。
そう、なんかたまたま結果的になんかそう、なんかかっこいい、なんか美化できるような感じになってしまったんですけど、実は当時その FM 那覇がまあ、経営的にまあ、このままでまずいだろうってことになって、みんながね、一斉解雇になった後に、実は、まあ、役員二人と僕三人で、会社を立ち上げる予定だったんですよ。本来は。で、そこに三人で集まって、会社名どうするかってことでいろいろ考えてたんですけども、一人はちょっとご病気で亡くなってしまったんですね。
あらま。
で、もう一人は、まあ、沖縄の、とある新聞社にですね、から声かかって、そこにも引き抜きという形で、で、僕が一人ぼっちになってしまったっていうので、で、そこで、みんなで考えてアイデア出し合ってた中で、一番ダサくて、僕当時その会社とか独立するってことにあまり思い入れがなかったので、いつでも潰していいやぐらいの感じの、要するに、自分に負荷をかけない状態にしたくてですね。で、それで一番思い入れのない名前にしたんです。
なるほどね。
それが何でしたか、もう一度。
スタートライン株式会社っていうのが言うのも恥ずかしいし。
スタートライン株式会社
でも、あれじゃない、まさに陸上のこのオンユアマークというかさ、位置についてというね。
そうですね。
位置について、ドンで走り出せましたが、その会社は。
フライングでしたね。
フライングでした。
やっぱ早かった。
早かった。
まだ早かった。
まだ早かった。そっか。じゃあそれからまた右翼客。それ、ずっと、だって今の方が社長じゃないから、またその後、ね、いろいろと
変化。いや、今社長ですよ。
今社長。
いや、今社長なの？
もう、本当に僭越ながら。
ああ、そう。
そうなんですよ。経営者になっちゃうんですね。
経営者になった。CEO。
CEO。
ってことになりますね。
ついに、今風の言葉で言うと。いや、これすごいね。
で、まあ、僕らのイベント、現在の話をすると、僕らのイベントとかでも、最近、まあ、こう、コロナでね、いろんな、このオンラインでなんかやったりとか、まあ、音響とか。
今ね、今の時代ね。
で、もう、とにかく、深谷さんいないと僕ら持たないから
ね。いやいや、もうとんでもないです。もう声かけいただいて、いつも。
今だってちっちゃいさ、そういう放送局がさ、もうほんといっぱい、こう、ないと、こう、発信できないっていうかね。
そうそうそう。
昔みたいにミニコミの世界じゃないからね。今もう映像を作ってちゃんと、こう、番組としてね、発信していくっていう時代ですからね。
マーボーターボー、まあ市民活動してるわけですけど、まあ、ちょっと社会課題とかに突っ込んで、ちょこっとだけどね、行くわけで、そこからまあ予算取ってくるの、まあまあ取ってくるんですけどね、その企画に、まあ、音響、映像とか入ったら、もう全く俺たち太刀打ちできないので、そこに深谷さんいないと俺たち始まらないから。
いえ、とんでもないです
よ。今も、そういう、例えば、ラジオ番組みたいなのとか、あと、番組みたいなのを作る制作会社みたいな、お仕事されてるんですけど
今は、作れる状態ではまああるんですけども、最近はもうたまにちらほら東京のお仕事が入って ってくるぐらいですね。そんなにもう今別の仕事で、まあ、ご飯を食べる、お金を稼ぐのはまたもうラジオはほとんど今関わってないですね。
具体的に今どんな今のお仕事というか。
あ、仕事ですか。はいはい、今、実は結構多いのは今、千年さんがおっしゃってた通り、ウェブ配信とかですね、ハイブリッド配信、例えば、ね、セミナーとかシンポジウムっていうのが、ね、おっしゃった通り、今コロナで、大っぴらにもうできなくなったっていうところがあって、で、やっぱり昔には対面でできたところを、今度はズームとか使っていろいろと配信をしなきゃいけないっていうところになると、映像の知識、音声の知識、あとある程度のパソコンの知識っていうのがやっぱり、配信に求められるんですね。で、その中で、まあ、僕、まあ、音に関してはもともとラジオマンでもあるので、そこは全く問題なくできたっていうのと、あと映像に関しては、まあ、僕、カメラの仕事をちょこっと恥ずかしながらやってるところもあって、映像もまあ、できなくはない。で、パソコンはまあ、映像、音響ぐらいのものだったら、まあ、ソフトは使える。っていうところがあって、たまたま僕のキャリアをミックスしたらですね、ウェブ配信にぴったりとハマってしまって、で、深谷がいるじゃん。っていうところでお声掛けいただいて、まあ、その中で自分の中でブラッシュアップをしていってですね、っていうお仕事が非常にここ2年ぐらい、だから、こういう言い方は絶対NG なんですけど、なんかコロナになってよかったっていう仕事的には、
いやいや、素晴らしい、
食えるようになったっていう、
時代が追いついたんだ、そうそう、
時代に求められたわけですよ。
もうね、コロナの人に本当に申し訳ない。
まあ、子供の居場所事業で、マボタボーが、こう、ちょっと支援してるククルという、まあ、子供の居場所事業は、そのね、不登校の子たちがラジオ番組やりたいと言って、そこをずっと深谷さんがレクチャーして、
ああ、もうありがとうございます。
あげて、なんと、あれは、デニーさん呼んだんですよね。
そうですね。行きましたね、インタビューしに。
そこに絡んでるんだ。
そうそうそう。あの時も深谷さんがずっとなんか、裏方やってたの見たりしたんですけどね。
ああ、ありがとうございます。
なるほどね。確かにズームで会議するところまでは我々でもできるんですよ。それを、まあ、例えば YouTube なりに乗っけて、ね、発信するとなるとね、ちょっとハードルが、っていうか、どうやったらいいのっていう具体的なね。
ね、
本
当本
当。で、そこでまた、ズームのね、こう、書き込みを反映させたりとかさ、っていうなるともう、すっかりできないっていう、なってしまいますからね。ああ、なるほど、なるほど。
ただね、時間が本当に早い時間、遅い時間、昼間というのはあんまりないと思うので、結構夜とかね、四六時中、どっかに呼ばれて、それは大変ですね。
それがそうでもなくてですね、もうやっぱりこれラジオ時代の不規則な生活に、今でも、その癖が抜けないので、早朝だろうが、深夜だろうが、僕全然、よく大丈夫なんですよ。
大丈夫。
はい。
お体の方とかは大丈夫なんですか？
そうですね。頭以外は大丈夫。
いや、頭クリアだってこと今も分かりました。
いや、もう。
でもね、さっきチラッと聞いて初めて知ったんですけど、野球部だったという話を聞いて。
あ、なるほど。
確かにスポーツマン体型じゃないですか、すごい。
うん、確かに、ね。
体脂肪率がもう無駄に高くてです
ね。いやいやいや、なるほど。野球部だったから、頭も丸坊主なんですね。
もうこれはもう僕、めんどくさがり屋なので。
うん、なるほど。
はい。っていうだけですね。
面白い。ね、まだまだちょっとネタはあるんですけど、ね、とりあえず、麻婆の曲
を。ああ、そうですか。
言ってもいいですか。
私はですね、今日は直球で行きました、ね。
直球、はい、ありがとうございます。
ポール・マッカートニーですよ。ポール・マッカートニー、皆さん。でもビートルズじゃないです。ポール・マッカートニーですね、ウィングスっていう、ね、
はい、
バンドをやっててですね、こう言ってますね。もう、ラブソングなんてね、時代遅れかい、
うん、
君はそういうのかい、うん、っていう。でも俺はこう思うんだよ。ラブソング、まだまだ足りないぜ。この世の中に。例えば俺のラブソング、I love you。これだけで OK。みたいな曲なんですけどね。はい。ポール・マッカートニー&ウィングスで、シリー・ラブソングです。どうぞ。はい。お届けしました曲は、ポール・マッカートニー&ウィングスで、シリー・ラブソングですね。
いいですね。
この曲はですね、うん、ラブソングへのラブソング、
ね。ああ、いいですね。
っていうもんだと思うよ、これ。
はい、清志郎が愛しちゃってるかいって観客に呼びかけてるのと一緒だね。
そうですね。うん、愛はまだ足りないよ、みんな。
ね。
うん、
ごめんなさい、もうちょっと時間短く感じちゃったんですけど、ね、もう一つ本当は肝心な話したかったんですけど、アーカイブ。小写真のアーカイブとかをやってるのをよく、今、 オープンにしてないですけど、うん、前ちょっとオープンデータだったんでよく見させてもらってたりしたんですけど、うん、あれはまだ続いてるんですか、
活動としては続いてるという言い方でいいかなと思いますね、
アーカイブっていうのをちょっと説明した方がいいんじゃないですか、あの、古い写真を集めてるってことですか、そうです
ね、古い写真をこの地域に入ってですね、それで地域の方が持っている、まあ、古い写真、古写真を、これいただくんじゃなくて、お預かりしてデジタルスキャンをして、あとは権利をもちゃんと、処理をして、それを、ちゃんと公開をする、そして元の写真はその持ち主の方にちゃんとお返しをするというような活動ですね、南城市で、ずっとあの活動させていただいてますね、
これはだから要するに押し入れの中で眠っている写真をまたこう引き出してやることですね、
はい、そうですね、
その写真をセレクトするのはそれ持ち主がセレクト、それともあの、福谷さんが見て、これ欲しいです
と。セレクトという意味ではですね、やらないんですよ。もう逆に言うと持ってるもの全部
出
して、
なるほど。
っていう、実はセレクトするのってコストなので、時間かかっちゃうんですね。
全部。
もうなので全部よこしてください。で、全部スキャンしますから。で、その後にダメなやつだけ言ってね。っていうふうにしないともう、あの、なんと、半分ボランティアでやったりとかしてるので、はい。持たないんですね。
これは、個人的な趣味でやってるというか、あの、どういった、この、あれでや
ってる、これはですね、最初は趣味というか、そういうレベルで始まったのはですね、あの、ちゃんと公益の部分でやろうっていうところで、公益性を持たした、あの、活動をやってたらですね、南城市の教育委員会さんが、
教育委員会が、
13、4年頃にお声掛けしてくださって、これをちゃんとやっぱり、あの、行政として、地域と市民を巻き込んだ形での、まあ、アーカイブ活動をやりたいっていうところで、形、まあ、お仕事にしてくださったんですね。で、そこから未だに続いているっていうのが、まあ、
1912年から、
ごめんなさい。2014年からですね。
14年から。はい、結構な、もう10年近い。
そうですね。もう8年ぐらいになってますね。
相当、じゃあもうかなり集まったんじゃないですか、データは。
そうですね。南城市だけでも多分、もう途中で数えるの嫌になっちゃったんですけど、1万枚近くになってると思いますね。で、その他の地域も入れると、もう1万5000枚以上とか。
古い写真はどのぐらい前のがあるんですか？
古いのは本当戦前からあります。
戦前からの、
はい。戦前からあって、あとはまあ復帰前復帰後、で僕らはもうはっきり言って昨日撮られたものも小写真だろうぐらいの感じで、もう位置づけてるので、
まさにセレクトしないってことです
ね。そうですね。はい。
これなんか SNS かなんかで深谷さんのこの見たのがあって、昔の流大が首里にあった頃のなんか写真とか見たら非常に味があってさ、
これは写真もこう例えばあのデータをこう専門家に見てもらって、まあ、解説みたいなのもキャプションを作ったりするんですか？
大体はですね、もちろん専門家の方にも聞いたりすることはあるんですけど、結構それは稀で、大体は地域の方、そこの地域の写真はそこの地域の方に伺う。
なるほど、なるほど。
ということを、まあ、あの、まあ、主眼に置いてやってますね。
昔はなんかイベントもやってましたよね。
やってましたね。
地域に行って、その地域の小写真を地域の人に見せるというイベントみたいな。
やってましたね。コロナでできなくなっちゃった。
そうすると集めるっていう作業と、みんなに見せるっていう作業と、
はい。
がありますよね。
そうするとみんなにスライドショーで見せるんですけど、もうそれやると思い出話に花が咲くわけですよね。ここに写ってるのは私のおじいだ、おばあだっていう形だったりとか。で、それを全部メモるんですね、録音と。そうするとこれ地域の証言なんですね。で、写真とその時に集まった証言っていうのを一緒にして、アーカイブするっていうのを大事にしてるんですね。
これは面白いね。
面白いですね。
これね、あの、ちょっと話していい？
どうぞどうぞ。
昨日ね、昨日、あの、ヨギの集まりがあってさ、ヨギって昔あの、ヨギタンクってあの、米軍基地があったんですよ。
はいはいはい、
その頃の話になると、もう今と地形が全然違うわけ。で、その頃の写真、おそらく彼らのアルバムの中残ってるはずなので、これを掘り起こしてさ、今度やってみようかなと。
ああ、面白いじゃない
ですか。いうふうに思ってるんだよね。
ぜひ、ちょっと予算つけて、深谷さん呼んで。
深谷さんに。ぜひぜひ。
あ、本当？
これ、那覇市の予算でやるんですよね。
あ、本当？あ、もう、そろそろ、お願いしようかな。
ぜひぜひ。タンクファームの写真とかね。
そうそうそう。ああ、そう
そう。また仕事。それこそ市民チャレンジ女性を取りに行ってさ。
本当だよね。あ、やってみよう。
なんかいいね。俺も全然いいアイデアだと思うよ。
俺ちっちゃい声なんてでしょ。ここだけの秘密にしよう。じゃあ俺やってみるわ。
楽しみ。またその報告してください。
はいはい。わかりました。
じゃあもう、うん、終わりに近いんですけど、うん、今後の野望はありますか。
そうですね。まあ、うん、せっかく今デジタルアーカイブの活動をすごくさせていただいているので、うん、これが今、うん、あの南城市以外にもいろんな地域広げてですね、泣き人とかですね、夜なばるとかですね、はい、
楽しみね、
はい、昨年度は多良間島まで行きましてですね、
いいですね、
この活動を全県に広げて、うん、で沖縄のこのアーカイブの活動のモデルを、うん、もう完全にこれ沖縄モデルとしてちゃんと、うん、構築をして、これもう日本全部に持ってって同じモデルを広げていきたいな、
いいですね、
っていうのを目指してます、う
ん、素晴らしい、
ぜひ、はい、うちのね寝てるよ、あの戦前の写真とかいっぱい、
すごい、うん、あそうそうそ
う、うちのおばあちゃんと
かで登場してくるんですよね、はい、あの本当に、
じゃあ夢は広がりますが、はいはい、今日はこの辺でお開きにしちゃいました、はい、深谷さん本当にありがとうございました、
ありがとうございます、
は
い、
次回の放送はですね、7月13日。
13日。
もう七夕過ぎてますね。
本当ね、
う
ん。
多分晴れるでしょうね。うん、FM 那覇ですね、78.0MHz。20時からまたお会いしましょう。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
それではよろしいですか？
はい。
マーボー！
ターボーの！
まちづくり！
ハッピーレディオ！
写真集めようぜ。
そうです。